皆さんおはようございます。今週から対抗節アドベントの第3週に入ります。教会の暦ではクリスマスまでの4週間を対抗節、主イエスキリストのご降誕を祝う備えの時期として定められています。皆さんは対抗節には2つの意味があることをご存知でしょうか。まず主イエスキリストの降臨と呼ばれる最初の到来を覚え、そのご降誕を祝うという意味があります。人間を罪の滅びと死から救うために神の御子がこの世に来てくださったことを感謝し、その誕生を共に祝います。教会の聖日礼拝で巫女の到来と誕生を覚えなくても一般的によく知られています。最も世俗化した年間行事となっています。特に冬になって日照時間が短く暗くなるこの北半球の国々では、クリスマスのイルミネーションがあちらこちらで飾られます。この東久留米市にあっても駅の東口、そして西口、イルミネーションが飾られます。また最近では競うように住宅街でも家々でイルミネーション飾られています。世の中が暗ければ暗いほどイルミネーションの飾りが引き立つようです。日中明るい時にこのライトを点灯しても、イルミネーションを点灯しても誰も見向きもしない。また世間一般ではこの時期に贈り物をする習慣があります。日本では1年間お世話になった方へのお歳暮、これもいつの間にかクリスマスプレゼントと一緒になってしまっています。クリスマスの本当の意味を知らなくても、多くの子どもたちが良い子にしていれば2学期の通信簿、成績が良ければ12月25日にはクリスマスプレゼントがもらえると期待しています。主イエスキリストが私たち人間を救うために、ご自身の命を十字架の上で捧げてくださったことを覚えるためにプレゼントするという、本当の意味など教会に行かなければ、教会学校に行かなければ知ることはほとんどありません。対抗節の2つの意味は、現代を生きる私たちキリスト者にとって大変大切なことです。けれども世俗的な影響を受けすぎて、あまりにも強調されていないような気がするのは私だけでしょうか。世俗化してしまい、最も大切な再臨、主イエスの2度目の到来を考える機会があまりありません。教会の暦で1年に1回しか訪れない対抗節だけではなくて、主の再臨を待ち望んでいる現代のキリスト者にとっては、むしろ毎日が対抗節であってもおかしくないと唱えている方もいます。対抗節、特に再臨の約束を大切にしているキリスト教の教団もあります。この東久留米市で長く特養老人施設を運営しているシャローム東久留米、また杉並区の荻窪にある東京衛生病院を運営している SDA セブンスデイアドベンティストという教団があります。文字通りこの対抗を意味するアドベンティストがこの教団の名前に記されています。霊的にも肉体的にも健康に正しく生きることを奨励し、普段から日々主の再臨に備えていかなくてはならないことをこの教団は強調しています。主イエスの降臨、最初の到来だけが強調されているこの時代に生きる私たちにとって、どのように主の再臨へ心を向け二度目の到来に備えるべきか、今朝の聖書の箇所を通して一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐み深い 愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は最初に旧約聖書イザヤ書35章を見ていきます。そしてその後続いて新約聖書のヤコブ書、ヤコブの手紙5章を見ていきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書35章を開きください。司会者の方に今朝読んでいただいた旧約聖書イザヤ書35章には24章から35章までに記されている世界の裁きと神の国成立の条件の締めくくりとして、記されています。34章まではエドムを中心とした当時の世界への神の裁きが記されています。35章では新しいイスラエルの民が主の贖いの技によって解放され救われて神への賛美を歌う美しい姿が描かれています。またイスラエルの民がバビロン捕囚からエルサレムに帰還する予言ではなくて、将来訪れるメシア、キリストによる王国、メシア王国についての予言がこの35章でされています。ですから現代の私たちがキリストの再臨を待ち望みながら対抗説に朗読するにはふさわしい箇所です。この35章には主イエスキリストの再臨の際に到来するメシア王国の状況が明確に記されています。今朝のアドベントキャンドルで朗読していただいたイザヤ書9章6節7節には、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君としてのメシア王国の王座につき、神の国を支配する主イエスの姿が予言されています。再任された主イエスが支配するメシア王国の特徴は、楽しみとか喜びという言葉で表されています。もう一度イザヤ書35章、1節2節そして飛ばして6節と10節を読みします。35章の1節、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う。この状況を思い描いただけでも、荒れ地に荒野に花が咲いて輝いている、喜び楽しみが自然の中にあるということがわかります。6節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。10節、主にあがなわれた者たちは帰ってくる、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。イエス・キリストの再臨によるメシア王国の到来によって、人々の解放と贖い、そして救いだけではなくて、自然界被造物の回復がもたらされ、荒野と砂漠に咲く美しい花々や荒野に水が湧き出して荒れ地に川が流れる様子がわかります。 自然の回復と同じように人間の肉体的に走る回復も記されています。そして何よりもメシア王国の到来により力ある神が来られ人々を必ず救ってくださる約束が記されています。35章の4節はキリストの再臨を耐え忍んで待つ時に私たちの心に大きな励ましを与えてくれる言葉です。もう一度35章4節を読みします。心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。この世の終わりの時に必ず主イエスが再臨され、新しいイスラエル、すなわち主イエスを救い主として信じる者たちを救い出してくださり、メシア王国の神の国に迎え入れてくださるという約束が記されています。対抗説にこのイザヤ書35章の言葉に希望を置いて、主イエスの再臨をひたすら待ち望んでいきたいと思います。次に新約聖書の今日の箇所、ヤコブの手紙5章7節から11節を見ていきます。新約聖書のヤコブの手紙5章7節から11節には主イエスの再臨をどのように待つべきかが記されています。主イエスが救い主として到来した初臨、この最初の到来の際にもイスラエルの民は旧約聖書の預言者たちの約束に期待してメシアの到来をずっと待ち望んでいました。アドベントキャンデルで今朝読んでいただいたイザヤ書9章2節をもう一度お読みします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。2000年前最初に主イエスが来られた古代中近東の世界には暴力、不正、権力の乱用、虐待、ホームレス、難民、家庭の崩壊、不幸や災難による底知れない悲しみや苦しみなど、まるで今の世界が抱えている同じ問題がありました。これらの問題がクライムとして当時の世界を支配していました。そのような状態から救われることを待ち望んでいる人々は救い主の到来を待ち望んでいました。やがて救い主が最初に到来し、人々の罪を贖うために十字架で死に、3日後に死に勝利して復活され天に昇っていかれた後、ヤコブがこの書簡を書き記した時代にあっても、暗闇がこの書簡を受け取った人々の間にあったようです。この5章7節の文脈を5章の最初にたどれば、貧富の問題、富む者がさらに自分の富を増すために貧しい者から搾取していたことがあったようです。両極化が進んでいたようです。1章2節から4節まで文脈をさらに遡れば、この書簡全体のテーマがイエス・キリストを救い主として信じた信徒たちの霊的な成長と成熟を奨励していることがわかります。1章の2節から4節をお読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。当時のこのヤコブの書簡を最初に受け取った信徒の間にはさまざまな試練や誘惑がありました。金持ちにはエコひいきをして良い席を与えて、街道で良い席を、一番良い席に座ってくださいと与えておきながら、貧しい人をそこに座っていなさいと差別するような問題もありました。ヤコブの関心は、救い主イエス・キリストを信じた信仰が人々の生活の中で証として実践されることにありました。4章の13節から5章11節にかけて、高慢にならないように、物質主義に陥らないように、その代わり、 再臨を待ち望んで耐え忍ぶことを教えています。旧約聖書の預言者たちは人々から拒絶されて、石を投げられても、同胞のユダヤ人たちから迫害されても、主の御名によって神の御言葉を忠実に語り続けました。このような預言者たちを模範にすることをヤコブは5章の10節で奨励しています。また5章の11節では、信仰の試練に対して、神に対していつも忠実に信仰を持って耐え忍んだ模範としてヨブを挙げています。農夫が実りある収穫を得るために、秋の雨と春の雨が必ず訪れることを確信して耐え忍ぶことを進めています。同じように、主イエスの再臨を待ち望んでいる私たちも、今置かれている試練や困難がそれぞれの霊的な成長や成熟につながることを求めて耐え忍んで待ち望んでいかなくてはなりません。3番目に、人間の罪のために堕落したこの世界で暗闇の支配する時代に生きている以上、私たちの上にはさまざまな試練や困難が訪れます。ヨブのように固く信仰に立ち、潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっていた人であっても、災いは突然降りかかってきます。どうしてそんなようなことが起こるのか、何も悪いことしてないなぜこんな悪いことが起こるのか、最悪のことが起こるのか、その理由は私たちには分かりません。けれども、ヨブのように神の慈愛と憐れみに信頼を置いて、主イエスの再臨を耐え忍んで待ち望むことが現代のキリスト者にも求められています。その再臨によってもたらされるメシア王国の到来がいかに美しく楽しく喜びに満ちたものであるか、先ほどの旧約聖書イザヤ書35章の予言に記されている通りです。神はいつでも慈愛に富み憐れみに満ちているお方なので、私たちは神のこの約束の成就を確信し、主の再臨をひたすら待ち望みます。最後にまとめていきます。対抗説第3週の御言葉からの奨励は、ヤコブの手紙5章7節の命令です。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。今どのような試練や問題に直面しているのか、皆さん自身がよくご存知だと思います。ヤコブが初代教会の信徒たちの霊的な成長と成熟を願って奨励したように、私たちも忍耐をもって主イエスの再臨を待ち望みつつ、この対抗説の時を過ごしていきたいと思います。メシア王国が到来した時に、神の国に入ることができるように、今から主イエスキリストを救い主として、メシアとして信じ受け入れ、キリストとしてふさわしく生き、終わりの時に備えたいと思います。2番目に、ヤコブは5章の9節で、兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためですと命じています。この世の中で私たちが直面する試練や困難が大きすぎる、重すぎる、多すぎるからといって、思わずつぶやき、お互いに不平不満を言わないように気をつけなくてはなりません。不平不満を漏らすことは簡単です。つぶやくことは簡単です。けれども、裁きの主が戸口に立って聞いておられることに注意しなくてはなりません。つぶやきそうになったら、いつも共にいてくださる主に心を向けて、賛美を、喜びを、楽しみを表すことに集中してみてはどうでしょうか。主の介入を待ち望みましょう。3番目に、私たちは、神は私たちが置かれているさまざまな試練や困難から必ず助け出してくださると確信して、忍耐して待ち望んでいきたいと思います。主は必ず来てくださいます。イザヤ書の35章の4節、強くあれ、恐れるな、見よ、あなたの神を。復讐が、神の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。 お祈りいたします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。実は主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗み人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でならなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日を来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。恵み深く憐み深い天の父なる神様、今朝の御言葉、旧約聖書のイザヤ書35章の言葉を、そして新約聖書ヤコブの手紙の5章御言葉をありがとうございます。主よ、どうぞこの大降雪の時に私たちが心からあなたの再臨を待ち望み、そしてあなたの約束の言葉に確信して日々の生活を送ることができるように守り導いてください。私たちが今抱えている問題や、また直面している試練や誘惑の中にあって、あなたが来て必ず助けてくださることを確信して歩むことができますように、また終わりの日に備えることができるように助けてください。あなたの王国に、あなたの神の民として入ることができますように、誰一人滅びることなく永遠の命をいただくことができるように、この大降雪の時に、またクリスマスの時期に、あなたを救い主として受け入れ、信じ受け入れ、あがめ、褒めたたえることができますように、今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。